皆さんこんにちは。乙女ドメイン飛鳥湊役のあゆみさらです。
西園寺飾り役のあんずはなです。
この番組はパレットクオリアにて現在発売中の作品乙女ドメインの魅力をお伝えするラジオ番組、乙女ドメインラジオメイデン62回目の配信です。
はい、
朗報です。
嬉しそう。
お、聞こう。
あんまり私嬉しくない。いや、いい話だと思います。
女性はセックスの前に鼻をかむと6倍もオーガズムに達しやすくなる研究結果が発表されました。
はい、
この研究を発表したのはドイツにある大学の博士。研究結果によると、嗅覚の強い人はオーガズム
どっちでみんなイメージしてる？私はね、
オーガズム。私割とね、頭高にしちゃう癖があるので。
どっち派？私派。オーガズム
派が多いね。
どうなんだろう。ちょっと
じゃあこの番組ではオーガズムでいきましょう。あ、オーガズムかな、わかんね。
あれを待とう。外国の方からのお知らせを待と
う。母国語ではこうですというやつ。
さすがにね、アクセント辞典には載ってないと思って。
そうだよね、オーガズムに達しやすくなるじゃない、嗅覚の強い人はオーガズムに達しやすい。じゃあセックス前に鼻をかみましょう、嗅覚が良くなる、オーガズムに達しやすいという研究結果が
研究結果は一番最初の下りまでで、うん、その後は多分これは厚生さんの書いた暴論なんだけど、
童貞さんがじゃあ鼻かめばいいじゃんみたいなのは
ほんまバカかっつって
言うとこだけど、うん、私これすごい興味深い。私前から本当、体臭が強い女性の方が男性にモテるって思ってるから、その嗅覚が強い人だったり、もしくは嗅覚の強弱じゃなくてその場の匂いが強かったりとか、体臭が強いことで性感が高まるっていうのは本当にありそうだなって思ってる。
結構嗅覚ってさ、味覚にも通じてるからさ、やっぱ大事なんだろうね。
なんか味覚はさ、何にでも通じてない？
え？
なんか視覚とかともつながってるじゃん。
そうだね。
なんだろうね。でもそう考えちゃったらさ、性感なんてさ、それこそ何とでもつながってそうじゃない？
そうだよね。だって視覚もあるもんね。
視覚、嗅覚、味覚、
感覚、触覚。
それこそもう前世の因縁とか全部
そこなの？そんなのある？
なんか
全然感じたことないけど前世の因縁
あるあるある
あるか、
あると思うもん。
ちょっと思い返してみよう。
肌が合わないやつとは前世の因縁があるんだと思うよ私は。
そういうことなのね。
あると思います。
なるほど。
それでは始めていきましょう。
あゆみさらと
あんずはながお送りする乙女ドメインラジオメイデン、最後までちゃんと聞いてくださいね。
この番組はパレットクオリアの提供でお送りします。
乙女ドメインラジオメイデン。
それではリスナーの皆さんからいただいたお便りを紹介していきましょう。お、まずは、ペンネームサラサラのサランラップさんからいただきました。あゆみさらさん、あんずはなさん、しょじょラジは先日キャラワンに参加し、ラジオ CD ボリューム7を無事ゲットできました。
出た、このメールだ。ありがとう。
周りに美少女ゲームの話をできる人があまりいないため、リスナー皆さんの美少女ゲームに対する感想が知れたので非常に面白かったです。
あー、世論調査をしたからね。はいはいはい。
ちなみにこの CD を購入しようとした際、会場内でゆずさん、過去コスプレをした方を見ました。発売から時間が経っているのをコスプレをしている方を見れると思わなかったので驚きました。まだまだこのゲームとラジオが盛り上がっていってほしいです。気温差が激しいのでお体ご自愛ください。これからも応援しています。なんて丁寧な、ありがとうございます。
え、ゆずちゃんってさ、そのパレットが用意した人じゃなくて一般人レイヤーさん？ああ、じゃあパレット用意してないって。へえ、よかったね。しかもゆずって結構2だね。
ねえ、いいね。
なんでだろうな、ウィッグじゃなくて髪長いからとかそういうことかな。いや、好きなキャラだな。
黒髪だしね。
ちょっと無粋なことを言ったわ。好きなキャラです。
ほんと、でもさ、ボリューム7の7の感想が
これしか来なくて。
あ、そう、あ、まあ、前回とかはちらほら来てたけど。
来てた。でもあの時はまだ本当キャラワン行った人しか手に入れてないからって感じで。
まだ読まなかったんだよね。
そうそうそう。でも今回まで待ってみたら、むしろ減っていってですね、とうとう一通になったんですけど。
もしかして、これは、売れてな、CD が売れてないのかい？あ、そういう、あ、そうですか、打ち切りも近いですね。
あ、みんな、残り少ない時間だけど、一緒に楽しもうね。
楽しんでいこう。
よし。でね、ペンネームひいらぎさんからいただきました。
はい。
あゆみさらさん、あんずはなさん、しょじょらじわ。
しょじょらじわ。
僕は先日、初任給をもらいました。
あ、おめでとうございます。春だもんね。
そして念願の初エロゲ、うん、もちろん乙女ドメインをダウンロード購入しました。ありがとうございます。エロゲに出会ってから約10年、ついにプレイできることにドキドキしました。
ちょっと待って、なんかいろいろ問題ありそう。ちょっと問題があった今のは。
読み飛ばす。お二人はどういう経緯でエロゲに出会いましたか？よろしければ出会った当時の年齢も教えてください。
読み飛ばす。ちなみに私は夏休みに家を
探索した時に親が持っていたものを見つけて出会いました。
へえ。
そしてそこから僕の性癖は歪みました。
それはさ、それは親のせいじゃないよ。いずれ歪んでたよ。
いやでもどんなソフトかわかんないじゃん。職種かな。
そこそなんか
もっと修作とかだったら
どうすんのよ。どうすんのよ。では体調に気をつけてお過ごしください。はい、
ありがとう。
どうだ、でもサラちゃんは、
私は
業界入る前はやってなさそうだよね。
やってなかったよ、
うんうんうん、
だってもともとエロゲって知らなかったし、パソコン詳しくなかったから、パソコンでゲームするっていうのが全然身近じゃなかったし、
うんうん、
やってみたらなんて手軽なのみたいな感じなんだけど。パソコン大好き。逆にこう家庭用のゲームはあんまり触らなくなってしまったんだけど、
あ、うんうんうん、
それまではほんと逆で、家庭用のその据え置きのゲーム機が大好きだったから、
うんうん、
ずっとそれで ゲームやってたの。で、この仕事始めてからです、私は。
そうだね、うん。私はね、オタクだったから、
うん、
そのゲームを買ってやったりはもちろんしてないけど、
うん、
もう自分が何歳ぐらいだろう。でも小学生ぐらいの時には、
うん、
エアとかが本当はエロいものだっていうことをね、知っていたの。
知ってたの、うん、え、なんで知ってるの？
なんかね、私ね、ほんとね、何度か喋ってるかもしれないんだけど、性への目覚めが早くて。
小学校ってめちゃくちゃ早くない？あ、そうでもない？高学年、低学年。
そうでもないと思う。あの、別に何もしてないよ。子供だから何にもしてないんだけど、その、
うん、
性とはこういうもので、多分こういういやらしいものが世の中にあるんだっていうことに気づいたのは、ほんと早くて、多分小学校低学年ぐらいに気づいていて。
早いね。
で、あと、コンビニとかで売ってる、
うん、
今でもあるんだけど、アウンっていうエロ漫画が、エロい漫画だってことにも気づいたの、
うん、
ちっちゃい頃に。あの、もうゴムとかがしてあって絶対中身見れないけど、どう見ても表紙がエロい、あれはエロい漫画だっていうのに気づいてて。
へー。え、その時さ、そのエロいっていうものが、なんだろう、どれがエロい、そういう行為があってそれがエロいものだって分かってエロいものって思ってたの？
なんだろうな。でも、現実のものっていうよりか、やっぱ、書物の中に出てくるものって、
うん、
もう、セックスというものがあるとか、それに追随するファンタジーがあるってことには、うん、私ちっちゃい頃から気づいてたんだよね。
そうなんだ。真逆。超遅かったから。小学校の6年生までキスで子供ができると思ってたから。
私はね、気づいてて、なんかそれがね、子作りかどうこうっていうよりかね、ほんとエロいことだと思ってた。
ああ、そうなんだ。
で、あと小学校6年生ぐらいの時にはもうほんと保健体育とかで改めて勉強させられたし。
うん。
でも、初めてエロゲをやったのは、
うん、
ほんと18になって、
うん、
事務所がエロゲの仕事を入れてくれて、
うん、
多分エロゲってなんだよみたいな。あの、なんだろう、いやらしいものに対する知識はあったけど、なんかその、実際具体的に自分は、その収録日に何をしなきゃいけないのかがわかんなくって、オタクの友達に相談したら、今でも友達の、年上の女の子が、
うん、
多分、真昼さんとかが CV だったのかな。のね、ピンクの髪と水色の髪の女の子が宇宙人で、
うん、
エッチなことしないと
なんか困る、死んじゃうみたいな感じの設定のすごい絵が可愛いエロゲを貸してくれた。これが可愛いよみたいな感じで。
へ
ー。私はそれを初めて聞いて、すごい多分ピンクの髪がまひるさんだったと思うんだけど、こういうもんかって思ったけど、
うん、
漠然とプレイしただけでは全然収録に役に立たなかった。
あ、そうだよね。
やっぱ違ったね。
そのユーザー視点と仕事視点ってまたちょっと違ったりするもんね。
あ、なんかイメージとして漠然とは完成形をつかめたけど、うん、具体的にその先輩たちが出してる声を自分がどうしたら出せるのかわかんなかった最初は。
は
ー。でもそんなに性知識の目覚め遅くてさ。
遅かったの。
いつ何が起こって、あ、そういうことかってなったの。
あのね、私が中学校の時の部活で、
うん、
ある女の子が、
うん、
多分女の子向けのエロ本みたいなのを持ってきたの。
はいはい、あるよね。
それが衝撃的で、こんな世界があるのかみたいなんで。
でもザラちゃんがさ、中学生ぐらいの時の女の子向けのエロ本ってもうお母さん向けのエロ本みたいなやつじゃない？本当。おばさん向けみたいな。
あのね、体験談とかをちょっと漫画に起こしたものとか、が載ってるようなエロ本だったのね。で、写真とかもほとんどなくて。
はいはい。
なんだろう、なんか、あんまちょっと詳しく覚えてないんだけど、でもその体験談がとにかくいっぱい書いてあるのが衝撃的で、
うん、
こんなことがあるんですかみたいな。
いや、でもあの、同じ、
びっくり。
同じ漫画読んでないと思うけど、
うん、
なんかすごいんだよね。なんか。
すごかったの。なんか試験管が抜けなくなった。
それ多分ね、もももみもみだよ。
わかんないよ。
ゆうき先生が書いてるもももみもみだと思うよ。
あ、でもそれはその体験談の1個だったの。数ある体験談。
いや、そうだよ。もももみもみはそういう一般人からのハードな体験談をどんどん寄せてもらってるシリーズだから。
そうなんだ。
試験管抜けなくなる話あった気がするな、私。
そういうのとかさ、その先生ととか。
いや、あったあった。
なんか、もう衝撃だったの。
先生にフィストファックされる話とか入ってたもん。もももみもみ。
やばくない？
あるわけないじゃんみたいな。ファンタジーでしょと思って読んでたけど、めっちゃ面白いんだよ、もみもみ。どこに、これちゃんと放送されるのかな。でも、衝撃だよね、それ中学生で読んじゃったらさ。
だってそれまでキスで子供できると思ってたから。
やばい。
そんなことするんですか？そんなの、起こるんですか？世の大人たちはこういうことをしていらっしゃるっていうのが、
へぇ、
衝撃で、それまで、しょうもない、なんか、チンチンとか言ってた。
うめぇーってなっちゃった。
うめぇー、チンチンって言ってた自分がもう、
死にたいっつって。
死にたい。恥ずかしい。私、お母さんにすげー下ネタぶっかけてた。お母さんなんか笑ってたけど、そういうことだったんだ、みたいな感じで、あの、恥を知った。
恥の気持ち大事よな。あんまり芽生えないまま大人になっちまったけど。
そうですね。
この辺にしとこうかな。
はい、
今週もたくさんのメールありがとうございました。
番組では引き続きメールお待ちしています。メールの宛先は番組のメールフォームもしくは乙女メインアット温泉ドットエイジまでお送りください。皆さんからのメッセージお待ちしています。モスカス。
なんで62回でここ買うの。
しかもいいな、田舎っぺだったね。モスカスって。
じゃあモスカスって。
モスカスって。モスカスって。
ちょっとお嬢様、モスカスって僕が男だって忘れてませんか。
リスナーの皆さんからあなたのゾスロクエピソードを送ってもらい、そのゾスロクを私たちが判定します。港くんのようにゾスロクが高いリスナーさんには飾りお嬢様に無理やり白鈴女子学院に入学させられます。
ちょっとさ、あのセゴドン入ってるよね。
いや、私は完全にあのなんだっけ、ゲームもね、なんとかもね、なんか今
青森の方ですか。
そう、行くぞ。しかも今 CM のやつ出てきちゃったけど。
そっか、
本当のやつじゃなくて。
いや、うまいなって思ったんだけど、ちょっとやっぱセゴドン風味が。
旬の感じ。え、セゴ丼ってどこ？どこどこ？下の方？
そうそう、薩摩じゃなくて。
あー。
長州？
そうかそうか。全然上の方上の方。青森青森。
下の方ね。
下の方。
はい。女子力の判定、今回も3つです。
はい。
女子力の高い人はご入学。見事今日から男の子生活です。続いて辞典、もうすぐ入学でした。もうちょっと頑張りましょう。最後は門前払い。女子力のない人は、おちんちんを両手で掴んで、消防士って言ってなさい。
かっこいい。ファイヤーファイヤーだね。
うん。
やってこ。
最初のエピソードいきます。
はい。
こちら、ラジオネーム寺田ハートさんからいただきました、うん。私はよく休みの日に米田コーヒー店に行くんです。
はい。
ドトールとかスタバじゃなくて米田に行くんですよ。
はい。
そして端の方の席で読書をしています。
はい。
自分ではすごくサブカル女子力高めだと思います。こんな私は入学できますか？
女子力は私は感じないけど、
う
ん、私この人のこと嫌いじゃない。
コメダってさ、
うん、
サブカルなの？
いや全然私の中では全然。でも多分それを、うん、女子力あると思いますじゃなくて、サブカル女子力あると思いますって送ってくるってことは、うん、その人的にはサブカル女子はスタバとかあえて外すでしょって思ってるんだなと思った。
ドトールも外されるの？
ドトールってさ、別にさ女子とか男子とか感じないよね。なんか安心安定のただのドトールだよね。
ドトールはさ割と年代が広くて、
うんうん、
学生もいれば社会人もいて、おじいちゃんとかも普通にいるし、いる。
でもかといっておじさんのものとかいうイメージもないよね。
ないんだよね。
入りやすいよね、うん、あんま入んないけど。
ほんと私すごくよく入る。
私死ぬほどスタバ行くよ。
もう死ぬほどドトール行く。
私はほんと海外ドラマにたぶらかされてるから。
私ドトールの株主だから。
いいじゃん、そっちの方がいいじゃん。私もスタバ株買おっかな。
買いなよ、買いなよ。買い支えようよ。
そうだよな。
自分の好きなところは。
買い支えるんだったらスタバじゃないかな。
カルビーとかおすすめだよ。
カルビーか。カルビーもなんか違うかな。でも探してみるね。
うん、探してみて。
あ、そういえば私馬主始めたよ。
マジで？本当に？
DMM 馬主。
馬主だよね。
そうそうそうそうそう。
馬屋主みたいな。
馬屋主始めたよ。へえ。なんだっけ、米田。
あ、米田ね。
そうそうそう。
門前払いしよう。
次。
消防士ってやってなさい。じゃあ次。ペンネームポテニャンさんからいただきました、
はい。
僕は今居酒屋でアルバイトをしています、
うん、
その時によくおじさまたちに手が綺麗だね女の子みたいなどと褒められて、うん、中には手を握られ、うん、ほっぺたにスリスリされたこともあります、
うん、
その時はびっくりして気持ち悪いと思ってしまいました、
うんうん、
セクハラにあった女性の気持ちってきっとこんな感じなんだろうなって複雑な体験をしたんですが、それからじわじわと意識しちゃってマッサージをするようになり、ハンドクリームを買うようになり、手のことかな、先日保湿のためにビニール手袋まで買うようになってしまいました。これって女子力なんですかね？
いや、手垂れ力だよね。
私さ、居酒屋でアルバイトしたこともあるし、それこそ美容院の時もおじさまが多かったわけじゃないんだけど、でもこういう経験あるの。
うんうんうん。
手握られたりとか、
うんうん、
全然嫌な感じしなかったよ。酔ってるし。なんかそのおじいちゃんとかから手握られてんのと同じ感覚。
私はね、多分ポテニャンとも、うん、サラニャンとも違うけど、
うん、
一人で飲みに行くじゃんか私、
うん、
バスへの居酒屋とかに、
うん、
平気で飲みに行くじゃんか、
うん、
でそうなってくるとさ、飲み友達とかもできるし、なんだろう、飲んでる時居合わせただけの気持ち悪いおじさんとかも日によってはいるけど、
うん、
やっぱ一人で飲んでる覚悟というものがこっちにもあるから、
うん、
慣れてくるんだよね。そのやんわりその人たちを避ける術みたいなのが、
うんうん、
ことを荒立てずに気持ち悪いと思いながらもお触りくださるなみたいなことをできるようになるんだけど、
気持ち悪く触ってくる方もいる。
気持ち悪く触ってくるほどの人は居酒屋では遭遇しないけど、でもやっぱもう構わないでほしいから、そもそも喋りかけないでほしいから。
ああ、はい。触る以前にね。
以前に。だからちょっとでも触られたらカチンってくるんだけど、なんかその時にも穏やかに、はいはいはいはいって、はい大丈夫ですってできるんだけど、それをやり終わった後、なんだろう、すごいどっと疲れて、なんかこう、中原中也的な気持ちになるよ。あーっつってもうこんなことができるようになったんだなーっつって汚れちまったなーっつってもうキャーみたいなやめてくださいってならないことに疲れてくる。今度は
私さ触られんの基本好きじゃないけど、うんうん、本当におじさまとかそのなんだろうもう同じ線に立ってないの酔っ払ってると逆に、
うんうんうんうん、
性的なのを感じないからちょっと介護してる気持ちになるのかな。
人によるかなやっぱ。
でも少女漫画とか読んでるとさ、うん、やっぱさそのセクハラみたいにこう触られてやめてくださいって言って店長にさ君困るよみたいなこと言われてさっていう展開あったりするじゃん。
ごめんまだつかめて
アルバイトしてて、
うん、アルバイトしてて
悪い男に
悪い男ね、はいはいはい、
悪い男が来て、
はい、
姉ちゃん可愛いじゃんスマイルよこせやみたいな、う
んうん、確実にまくなるからねそんでまくなるの店長が
なんかスマイルはやんもう店員なんだからやんなきゃダメだよみたいな。
え店長まさか圧巻の味方なの？
しちゃう。そうそのぐらい別に平気でしょみたいなことを言っちゃったりとかして、うん、傷ついている少女漫画とかを読んでたからなんか女の子はそういう風になるもんだって思ってたんだけど、
うん、
そもそもその女の子としての反応をすることに私はすごく抵抗があったので若い頃、
うん、
なんかだからね多分逆のことをしてたんだと思う。
はあ、私は年相応に尖ってたからな10代とか20歳の時は。
あその10代の尖り、
はい、
20歳の尖りをしていたと
だからそのスタート時だからお酒飲み始めた20歳とか21、22ぐらいの時に、
うん、
そのまあまあみたいな対応は全くできなかったよ。ガチ切れだったと思う。触られてもなかったけど触られてたらマジで切れてたと思うから、
うん、
なんかやんわり対応できるなんて私も随分
大人になったな
大人になったなって思うかな。角が取れて
でもこの方はもうケアまで始めちゃったからね。
なんか違うんだよね。
そうだね。手垂れ力だよね。
女子力じゃないんだよな。あとなんならいっそ BL 集してるもん私の中では。
おお。
BL 集感じちゃってるってことはなんかその女子力とはもうなんか違うんじゃないかなと思うですね。
でも BL って結構乙女で構成されてるよ。
あまあ確かにね。
女の乙女で構成されてるよ。
まあそれ言い出すとな。
男のリアルじゃなくて。
え、どっかに女っぽさ感じられる？
正直、手垂れとして、その手のハンドケアをするじゃない。クリーム買って、やる、マッサージするはわかるけど、もうビニール手袋までやるっていう徹底してるところは逆に男を感じる。
そっか。私の中で強いて女子力を探すんだったら、
うん、
私もそういうとこあると思うし、女の子ってそういうのあるなって思うんだけど、
うん、
なんだろう、セクハラとかされてて、マジで嫌だし、本当にって思うんだけど、うん、なんかセクハラで説明するとよくないんだけど、でもなんか、褒められた部分だけは抽出して嬉しくなったりはする生き物だと思うの。わかる？
あ、そこは女の子だね。
そう、キャッチされたらムカつくし、キャッチについてはいかないんだけど、なんだろう、若干、あ、まだキャッチされるんだ、よかったとかさ。
自分の女子を確信したというか。
ありがたみ、みたいなところはあるなって思うから。
あ
そんぐらいでもほん
となくはないと思うよ。
じゃあ辞典かな。
じゃあ、ちょっと消防士までは行かなかったか。
辞典です。
はい。お、もう一つ。
では、ペンネーム、ピザさんからいただきました。
はい。
学生時代の先輩、かっこ当時19歳、
はい、
がコンビニでお酒を買おうとした時です。
うん。
そもそも18歳からお酒を買えると勘違いしていた先輩は、20歳からですね。もちろんレジで店員さんに断られました。
はい。
すると先輩は、自分の体の心配をしてくれたと勘違いして感動し、その場でボロボロと泣き出したのです。こんな先輩は入学できますか？
今ちょっとなんか平泉さんみたいになっちゃったけど、
私の中で、女子力はないと思うんだけど、けれども、 私が女子の中の一部に感じてるヒロイン力を感じる。
シリ滅裂ガールに近くない？
あ、でもそうそう、私はそのヒロイン力を持ってる女性って、
うん、
同性の私からすると旗迷惑なんだけど、
うん、
でもみんないいなと思ってて、なんかそのいいな、その勘違いできるのお味噌いいなみたいな、
うん、
なんかそのヒロイン性が強い、
うん、
っていうのは女子の中でも結構トップアスリートの女子になれる可能性があるというか、
トップアスリートの女子
なんかその今のあなた女子力あるね、いいね、入学させようっていうより、今はダメなんだけど伸ばしたら輝くものが、しかもそのちょっとやそっとの女子ではないヒロインになれる可能性を感じるんですよ。だからそのなんて言うんですか、やっぱヒロイン性を感じます。ポンコツでダメな子で周りに嫌われるんだけども、
うん、
行くときは行くっていうスター性を感じます、女子の中の。
うん、
スター女子候補だと思います。
ただ今はまだ足りない。
まだまだでしょうね、
入学には一歩足りない。
いやでも入学させとかない？それを育てるのが白鈴女子学園では。
そんな学園でしたっけ、ね、私の思ってるのとちょっと違うんですが
育成したい。
わかった、じゃあ育成枠に入れましょう。
はい、
じゃあラジオネームピサさんはご入学
おめでとうございます。
お久しぶりの本日です。はい、ありがとうございました。このように学生の皆さんはあなた自身やあなたの身の回りで見た女子力なエピソードを番組宛に送ってください。どんどん入学させます。以上、ちょっとお嬢様もしかして僕が男だって忘れてませんかでした。褒めラジとのコラボコーナーです。乙女ドメインのラジオの2人と褒めラジの2人の基本性能を毎回測定、最終的に劣った結果を出したラジオにはスペックアップを目指した厳しい罰ゲームが待っています。前回は男を手玉に取る選手権というベンチマークを行いました。前回の結果を発表します。
はい、
褒めラジ29回、乙女ドメイン346回。乙女ドメインの勝ちです。
でしょうね、サラちゃん本当ありがとう。
やったね、桁が変わったよ、
うん、これは圧勝よ。私がやっただけでも29は超えてるもん。
そうだね、楽勝。そうだった、
楽勝です。
いや、アンズさんの小粋なトークがね。
じゃあまたこう346回行っちゃった時のために用意しとくね。
ありがとう。助かります。今回の基本性能テストはこちら。
一皮むいてゆで卵むきむき選手権。
姉妹番組の褒められて伸びるラジオ Z はコーナーがリニューアルして一皮むけた印象となっています。それにちなんだチャレンジです。
ね、私一個だけ言っていい？
はい。
私さ、うん、その一皮むけたにかけて、うん、今さ、今日あの欠席裁判中のさ、バヤーシことさ、うん、童貞がさ、この卵をムキムキする選手権にしたんだけどさ、
うん、
前回もさ、玉転がし選手権だったじゃん、玉玉コロコロ選手権だったじゃん。
気づいてました。
そうなの。でね、私一皮剥いただけだったらさ、例えばさ、あれでもいいわけじゃん、魚肉ソーセージの皮を剥くとかでもよかったわけじゃん。
むしろね。
って思うとさ、うん、あの人何かあるんじゃない？たまたまに。
私単純にちょっと疲れてんのかなって思ってる。下ネタ連発してるから。
なんか私はちょっと心配、なんかそのこんなにたまたまが連続で来るなんて、あの人のたまたまに何か異常で。
そっちに心配なの？たまたまを心配してるの？
脳とかに何か訴えかけてきてるんじゃないかなと思って。
バヤ玉
心配してるの。だってバヤ玉はさ、奥さんもいるし息子もいるし大事なバヤ玉じゃん。
でも息子いるからもう別にたまたま大丈夫じゃん。
まだ妹とかも欲しいかもしれないじゃん。
そっか、私逆になんかその一番最初のさ、今日の嗅覚のやつもそうだけど、基本的に下ネタの多い方ではあるけど、バヤ玉は最近なんかその息をするようにやっぱ言ってくるから、
あ、疲れてるのかな、
お疲れなのかなって。もうなんかその疲れた人がおっぱい連呼するのと似たような現象が起きてるのかなって思ってた。
ちょっとそれ聞いたことないけど。
絶対あるよ、おっぱいおっぱいって言いたくなるよ。
ちょっと一回ちょっと休んで病院行ってほしい。バヤ玉の検査してきて。
本当に玉の検査をして休むの？
いや、全体的に健康を心配しております。
まあ、とはいえ卵を剥くことには
変わらないですか。
変わらないです。頑張ります。
はい、目の前にゆで卵2つ用意しました。
はい。
2人で1つずつゆで卵を剥きます。
はい。
最初に1人が剥いて、剥き終わったら2人目が剥き始めます。うん。2人目が剥き終わった時間の早い方が勝ちです。タイムアタックですね。
じゃんけんして先決めよう。
最初はグーじゃんけんぽい、
あいこでしょ、
あいこでしょ。
どっちがいい？最初と後。
あと。
オッケ
ー。じゃあいきますよ。
はい。
それでは始めましょう。一皮剥いてゆで卵ムキムキ選手権スタート。やり方が私と一緒だ。まずは割る。
これね、私ね、昔その特番みたいなので見てね、こう声が綺麗に剥けるってね聞いたの。
どうしたの？いきなり風船を膨らませみたいなことをして。どうしたの？
なんかこれで綺麗に剥けるっていう噂なんだけど、剥けないかな。
あれだよね、その膜の間に水とかさ、そうそう、空気とかが入るとスルッと抜けるっていう。
あー、全然綺麗に剥けない。もう最初から
ふってやった瞬間殻が口やられて、
もうやだ。
頑張って。
あー、思ったより遅い。トゥルンっていかない。何これ。
ね、なかなか知識と実践はまた違うね。
本当はね。あ、ダメだ、遅い、どうしよう。剥けない。
早く早く。
あー、剥けない。
剥くのだ。
頑張ってる、頑張ってる。ちょっと待って、待って
。細かく割ったのが逆になって
る。本当だね。
あだになってる。
あ、やんなきゃよかった。
いや、でも上手上手、綺麗に剥けてる。
あスピードを意識すると。
私結構ゆで卵やるけどさ、家でも。
よいしょよいしょ。
コンビニのとかこういう売られてるの初めてなんだけど、剥きにくいのかな。
いや、剥きやすいんじゃないかな。
これ
どんぐらい綺麗に剥いたら、ツルツルにしてきたら、
殻がついてない状態にするって言ってたよ。
あ、じゃあできました。
はい、じゃあ私が行きます。
はい、お願いします。あー、これでもカンカンやりすぎるとダメだわ。
私はね、もみもみするんです。
あー、うんうんうん。
もみもみして、
でもちょろっと抜けるかな。
このさ、膜をさ一気に剥がすんだよね。
そうそうそう、膜うまく使った方がいいね。
ほら、私の方がうまくない？
いい、うまい、早い、はい。
あ、でもちょっと割れちゃった。なんか
フーフーしなきゃよかったな。
フーフーがあれなのかもね。
ロスだったな。いいよいいよ。
あ、でもここが、
もうすぐもうすぐ。頑張れ頑張れ。
なんか剥きづらい。
いいいいいい、早い早い。
あ、褒めラジは早そうだもんな。
うまい。
なんかすごい剥きづらいところがあるね。あ、でもお、いい感じに剥けました。
オッケー。
はい。はい、ゆで卵は
頑張りましたね。
スタッフが後で美味しくいただきます。
私
たち乙女のメインチームは2分21秒でした。
微妙そう。
これわかんないな。
わかんないね。まあ、褒めラジさんを聞こう。
そうですね。なお、褒められて伸びるラジオ Z でも同じチャレンジをしています。以上、乙女のベンチマークでした。
乙女ドメインラジオメイデン、いかがでしたか。
番組では皆様からのメールをお待ちしております。めんどくさかったから誰かに押し付け、むぐあての皆さんのお悩みや素朴な疑問、ちょっとお嬢様、もしかして僕が男だって忘れてませんか、あてのあなたの女子力エピソード、乙女のベンチマークでやってほしい対戦、もちろん私たちへのメッセージもお待ちしています。
メールの宛先は番組のメールフォーム、もしくは乙女インアットマーク温泉ドット AG、 乙女インアットマーク温泉ドット AG までお送りください。
なお、次回の更新は6月7日木曜日です。
ほ、うん、い。
はい。
どうしました、その日付に何か感じるものありましたか。
もう6月かって思って。
ああ、そうだよ。
ただこんなに今暑いのにまだ5月なんだね。
いや、6月は逆にちょっと冷えるんだって。一回毎年そうじゃん、暑くなってか夏日来てから
梅雨
冷えするから、皆さんお体を大事に。
はい。
ここで乙女ドメインからのお知らせです。
はい。
乙女ドメインは現在好評発売中です。パッケージ版、ダウンロード版、そしてアンドロイド版も発売されています。まだ乙女ドメインの世界を味わっていないという方は公式サイトで体験版がダウンロードできます。ぜひチェックしてください。
続いてハッピーキャンペーン2018のお知らせです。現在、温泉通販サイトオトマートでは 新作ラジオ CD やグッズが先行してゲットできるハッピーキャンペーン2018を実施中です。ラジオメイデンの新商品ラジオ CD ボリューム7が先行してゲットできます。
まだ2枚しか売れてません。
本当にそんなことないでしょ
またこのキャンペーン期間中にご購入いただくと、私たちも参加している温泉サプリ CD2018 春をプレゼントいたします。この期間中にぜひお買い求めください。また姉妹番組の褒められて伸びるラジオ Z の新商品ラジオ CD 褒められて伸びるラジオ Z ボリューム29も販売中です。こちらもぜひチェックお願いします。詳しくは番組サイトをご覧ください。
はい、
うん、
穏やかに。穏やかか。
でもなんか爽やかじゃなかった？今日5月って感じ。
そう、オーガズムから入って。
あ、そんな話したね。
フィストファックの話もし、
あ、カットされてるかもしれないじゃん。
爽やか。
なんかでもね、カラッとした感じあったよね。なんか鯉のぼりだなみたいな。
全然。あと鯉のぼりもう過ぎてるし。
6月も体に気をつけて頑張りましょう。
そうだね、
うん、
湿気がすごい時期になってくるから ね、
ね、私あれかけようと思ってる、ストレートパーマ。
あ
ー、湿気対策で。去年とかかけてないけど今年かけてみようかなって。
あ、いいんじゃない。
つやつや
になるよ。 ただ痛むからね。
あれ痛むのか。
痛むよ、すごく痛むよ。
まあやってみて考えます。
はい。
それではそろそろお時間です。アトメドメインラジオメイデン、この時間のお相手は
アスカ港役のあゆみさらと
西園寺飾り役のアンズハナでした。この番組はパレットクオリアの提供でお送りしました。